食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト4回にわたりまして、6月に行われました食育推進全国大会でのパネルディスカッションの模様をご紹介しておりますよ。今回はその3回目ということで、漫画家のですね、魚戸修先生のお話をご紹介しましょう。魚戸先生は現在ビッグコミックオリジナルで玄米先生の弁当箱という作品を連載中です。魚戸先生からですね、なんか3部にわたるね、本をですね、私プレゼントしていただいた。いいタッチなんですね。もう本当にね、手が土に汚れていてね、それでもう太陽にね、もうこう当たったね、もう褐色の肌をしている主人公が出てくるんですよね。なかなかね、面白くていいタッチのね、本当僕の好きなタイプの漫画ですね。おいしんぼってありましたよね、あのおいしんぼのタッチがあるじゃないですか。あれどっか似てるんですよね。真似したわけでもないんです。それはもう独自のものなんですけど、あれは僕はすごく親しみがあってね、おいしんぼってつい読んじゃうんですね。あれは絵もいいんですね。で、今回のね、この魚戸先生の絵ってね、すごく魅力的なんですね。僕もね、最近ね、食育をね、魚戸先生にちょっと書いてよって実は頼んじゃったんですね。したらね、いつでもお手伝いしますよって言ってくれてます。もしかしたらね、ビッコミックオリジナルで今度は食育の先生出てくるかもしれないね、楽しみにしてます。さあ、この日のですね、テーマなんですが、今だからお弁当から食育を考えてみるというテーマでしたよね。魚戸先生にもご経験に基づいたいろいろなお話をしていただきました。ではご紹介しましょう。さあ、それではですね、次に漫画をね、通して物の作り方であるとか食育のね、あり方っていうものをね、こう表現されてるんですね。ぜひ、先生の方からお話をお願いしたいと思います。魚戸先生お願いします。これね、魚戸先生っていうか、僕ねペンネームだと思った。本名だそうですからね、先生。
はいどうも、東京の片隅で漫画を描いています魚戸修と言います。よろしくお願いします。どうもありがとうございますちょっとこういう場には、出たことがないので非常に、緊張していますし、うまく喋れませんが、ちょっとその辺は理解、された上でお話しさせていただきたいと思います。これは僕が漫画家だであるという証拠写真です、これがスタッフです。このような狭いところで、日夜漫画をみんなで描いています。これは食のことを書こうとしたきっかけの、出会いの話なんですが、これはご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、九州福岡の西日本新聞社というところが毎日新聞の一面で連載をしていた、食に関する記事をまとめた、これはブックレットなんですが、それを、東京の片隅で僕がたまたま、手にすることがあり、それを読んで、ちょっとあまりにもこう感銘を受け、ショックを受けたものですから、気がついた時には、この新聞社に実は電話をしていたんですね。で、何の電話をしたかというと、その取り組み、皆さんたちの取り組みがあまりにも素晴らしいので、僕もその仲間に入れてほしいという、なんか自分でも考えられないような行動に出てしまいまして、それで、本当に仲間に入れてもらうことになりました。その、新聞社の方に僕が初めて伺った、実はこれその日なんですね。魚戸さんそんな、食のことに興味があるので、では早速行きましょうと言って拉致されるように、まず連れて行かれたのが、おっぱいマッサージをやってらっしゃる助産師の方のところへ行った時の写真です。この手前にいらっしゃる方が助産師の方で、奥にいるのがその患者で来ていた若いお母さんです。確かこの女性も乳腺炎で こに来てました。でそこで僕はもう初めてそのおっぱいの大切さというものを聞かされている時のこれ姿なんですね。でそのとにかくその内容たるや、もう僕の知らないことだらけで、目から鱗がもうポロポロポロポロ魚という名前のせいでもないんですが鱗がポロポロポロポロ落ちてですね、これはすごい世界があるなと。それで、この時にすでに、これを漫画にしてみるのもあるなということを思った記憶があります。でこれは、食のことを書くまだ前の段階なんですが、いろいろ紹介していただいた農家の方のところへ訪ねて行って、農作業というものを僕は本格的にやったことがなかったものですから、それを体験させてもらっているところです。これは長崎の佐世保の山の中で農家をやってらっしゃる素晴らしい、作物を作っ生ゴミから土を作り、それで作物を育ててらっしゃる農家の方のところへ行って、ちょっとお手伝いさせていただいた時の写真です。初めてやった割にはですね、後で、この方に褒められたんですが、楽しくなってしまって、もうなんか体がどんどんどんどんこう動くんですね。それでもう休みましょうと言ってもなんか休みたくなくて、ひたすらこう農作業をやっているところを撮られた写真です。そして、さっきのブックレットを漫画にしましょうという話になり、この本ができました。これは先ほどのいろんなお話、食に関するその食卓の裏側でいろんな問題が起きているよということを、言ってみたら文字を、読まない人たちに漫画だったら読んでもらえるんではないだろうかという思いで、作りました。特に読んでほしかったのは大学生なんですが、それは向こうの、新聞社の方たちも皆さんおっしゃっていて、今食が一番乱れているのは実は大学生なんだと。それは自宅にいる学生も一人暮らしの学生も皆同じように乱れている。それをどうにかして彼らに、知ってもらいたい、何か、道義づけをしたいということで、漫画という媒体は絶対いいなという話になり、それで漫画家が東京からわざわざやってきたんだったら、これ漫画家を使う手はないなということで、僕もやぶさかではなかったので、この取り組みに、一生懸命、みんなで、手探りで作った漫画の本です。ちなみにこれは下の、ブースのどこかで本屋さんのところで売っています。買ってくださいと本屋さんが言っていましたでこれはその中で主役の女性記者が、要するにひどい食生活をしていた独身の女性記者が主人公になって、いろんなところを、取材して歩いていきながら少しずつこの女性記者も変わっていく話なんですが、その中にさっきのおっぱいマッサージの、女性の助産師さんも出てきます。これがそうですね、さっきのことで、これは僕もそこでお話を聞いた話なんですが、これは女性にも限らないんですが、特に女性は子供を産むという役割を持っているので、自分の体は自分だけのものじゃないんだよということを助産師さんに学んでいるところのシーンです。そしてその後直後に、今現在ビッグコミックオリジナルという雑誌で、玄米先生の弁当箱を連載してるんですが、初めて、ちょうど2年ぐらい経ちました。でこの企画は、僕なりに個人的に、2000年頃から食にちょっと興味があって、いろんな本をこうパラパラと読んでいた中で書いてみたいなというテーマが浮かんできて、それをちょうど、連載の切り替わる際に書かせてもらえるという、チャンスをいただいたので、じゃあ思い切って書こうということで始めました。これは食べ物に関しての、いろんな分野があると思うんですが、その食、グルメではなくグルメ以外のところのいろいろなものを取り上げて、大学の農学部の、食文化史の先生というのを 主人公にして書いています。でその中で実はこちらにいらっしゃる竹下先生とも出会ったものですから、でその取り組みはさっき皆さんお聞きになったような素晴らしいものだったので、これをぜひ僕もこの中で漫画にしたいということで、何度かこう書いたんですが、これつい最近、載った雑誌に載った時のものなんですが、さっき、竹下先生が見せられたあの写真が、ベースになって、実は中学生を中心に書きました。で当然これを知らない、取り組みを知らない人たちの方が多いものですから、この前の先ほどの絵を見た読者や、雑誌を作っている編集部の中でも、これすごいねっていう、でこれ本当にあるんだということを知って、知った方たちは皆さんやっぱり驚いていらっしゃるし、素晴らしい取り組みだねということを言っていると話を耳にしています。でこれは竹下先生がおっしゃっていることを、まあ、このちょっとに全然似てない人を主人公にキャラクターにして語ってもらっているシーンです。この心の空腹感というところに僕はやはり非常に共感を覚えて、この漫画を描こうと思いました。確かにお腹は満たされているかもしれない、何でも食べるものがある世の中なので、お腹は満たされても、でも本当にその子たちは心からお腹いっぱいで、ああ美味しかったと言っているんだろうかということを先生おっしゃ、それをどうにかしなきゃいけないということで、それをヒントというか丸切り、パクリなんですが使わせていただいて、作品にしました。それでせっかく先生と知り合ったものですから、どうせなら出ていただこうということで、ちょっと老けてるんですが竹下先生ではなく松下先生というキャラクターで出ていただきました。で実はこれすでに亡くなっているという設定にしてしまってですね竹下先生には非常に失礼なことをしたんですが、ここのシーンは、お花見をこの松下先生がやる、そのお花見遠足のところでみんなでお弁当を持ってきて食べようという日の話なんですが、そこで一人の子が弁当を持ってこれなくて、それを松下先生の持ってきた弁当を俺ちょっと腹が痛いという嘘をついてその子に食べてもらうというところから、だんだん輪が広がり、じゃあ僕のも食べて、私のも食べてと、その時に遠足に来てたクラスの子たちにいろんな、お弁当のおかずをもらい、なんか立派なお弁当ができてしまったというお話です。でその生きてた時の松下先生を思い出して、参加してた主人公が、先生はこういうこの下でこういう踊りもしてたよねということを、思い出しながらみんなで、その踊りを見て、その踊りがそっくりだそっくりだというシーンなんですが、ちなみにこれ竹下先生は踊れないですよね、とにかくこういうことがあったらいいなという、理想の弁当のヒット、こういう弁当のヒットのもあっていいなと思って書きました。それでですね、このシーンを実際にやってみたいと思ってしまったんですね。そこが漫画家なのかもしれないんですが、でどうせならやっぱり桜、お花見の席でやりたいと思って、実は去年一度持ちかけたんですが、やっぱり賛同してくれる人が誰もいなくて、それはやっぱり当たり前だったんですが、誰も弁当の日を知らない人に話しかけたもんですから全然通じなかったんですが、だったら弁当の日のことを分かってくれてる人たちに話しかければできると思ったら、今年それが実現しました。これはカトリック神教会という神父さんを育てる教会の方とたまたま知り合って、そこの中庭でこれが開かれました。実はここに竹下先生も、参加していただいたんです。奥さんと一緒にいらっしゃいました。素晴らしい満開の日で、こんな条件でできる幸せはもう本当にないと思って嬉しい日でした。 で、これは、本当に知らない方たちが皆さんが集まって、一品持ち寄りで集まりました。で、シートの上でみんな、どういう状況もなく、たまたま座ったところの人たちとみんなでグループを作り、それでその弁当をみんなで食べ合うということをやりました。これはもう皆さん本当に知らない人同士がこうやって集まって、やりました。ダメだと思ってやってみたら、実はすごく皆さん楽しんで、よかったよかったと言って皆さん帰ってくれたんですね。だから本当に思ったらやってみるということ、ましてはこの弁当を持ち寄ってやるということは非常に楽しいということを知りました。そのようにして、僕は僕なりに、食に関しての漫画を描いています。この玄米先生の弁当箱も下のブースで売っています。これも書店さんが、言ってくれと言われたので伝えておきます。よかったら買ってください。以上です。どうもありがとうございます。
はい、はい、6月島根県で行われました食育推進全国大会パネルディスカッションより、魚藤治先生のお話をご紹介いたしました。次回は今後の食育の進め方についてパネリストの皆さんのご意見をご紹介したいと思います。食育の時間、服部幸男でした。